皆様こんにちは、本日は平成24年9月2日、こちらの方の池袋の東京芸術劇場の方は約1年ぶりですか、
1年半ぶり、
1年半になりますか、あっという間だったけれども、またあちらの方の、福祉会館でしたっけ、あちらも、何かこう、馴染んだというか、アットホーム的なところでもありましたし、どちらも向こうも良かったなという、そういう思いもあります。それでこちらは池袋の、東京芸術劇場のリニューアルになりまして、こちらでの、第1回目ということになります。今日はですね、生命の科学の第、7課宇宙的記憶を解説させていただきます。それでですね、生命の科学の中では今まで、皆さんにいろいろ説明してまいりましたが、私も皆さんに解説するごとに自分自身の勉強が大変重なりまして、やはりこの生命の科学を、学ぶ、実行する、自分の体の中に身につけるということでは大変こう素晴らしい重要な教科書であるというふうに日に日にその、思いが、高まってまいります。それで今回は、何を申し上げるかと言いますと、この生命の科学の中で私たちが宇宙の意識というものについてどれだけ、学んでいたのだろうかということについてと、宇宙の意識というものを普段日常生活の中でどういうふうに自分の中で、取り扱うというか感じるというか、そういうことをすれば、この、生命の科学を学ぶことに、一番学びやすいのかということをたまたま考えていましたらば、この7課の宇宙的記憶というのも大変素晴らしい、課題であるというふうに、思いました。それでですね、今日は盛りだくさんの中でこの宇宙の意識とはどういうものであるかというのを事前にいろいろと、確かめ合いながら、その後で、第7課の方を学んでいきたいと思います。それではお手元にあります生命の科学、研究講座という、この1課から12課まで、書いたものを、ちょっと、見ていただきたいと思います。この生命の科学の研究講座、これは、生命の科学、宇宙、創造主、宇宙の意識、それから万物、人体に関わるもので、第1課では生命の分析、因を知るということでは、創造主、宇宙の意識、宇宙の英知、宇宙の生命力、原因と結果、人間とは肉体とマインドというふうなことが書かれております。このように1課、2課、2課はマインド、心とのその構成成分、3課、宇宙の法則の応用、第4課、万物の相互関係、第5課、意識、英知、あらゆる生命力、第6課、新センサー、マインドを分からがえらせる、第7課、宇宙的記憶、これは本日の、教科ですね、宇宙的記憶、第8課、宇宙の一体性、第9課、宇宙細胞と接続細胞の活動、第10課、意識による旅行、第11課、宇宙空間を探査する、第12課、ようやく絶え間ない進歩のもたらすものというところまで生命の科学で述べておりますが、これは、12課まで学ぶとどういうことがあるのかというと、私たちの体の中にある私たち自身の宇宙の意識で働いているこの肉体細胞が確実に目覚めますよと、確実に目覚めますよというところで 十家の意識による旅行、これは俗に言うテレパシー現象です。意識による旅行ですから、これを実際に体で宇宙を旅行しようということではなくて、まあ、10課と11課の宇宙空間を観察するんですね。このように、テレパシー現象です。これが私たちの体の中で確実に発現します、目覚めますということを、ここで生命の科学でもって述べてあります。それに至るまでの過程を第1課から徐々に、今まで私たちが地球上で学んでいたような、そのなんていうんですか、結果の世界の話ではなくて、宇宙の意識という因があって、それが宇宙全体と万物、それから私たちの肉体、それらに働きかけているので、そのことに私たちの心が気づいて、宇宙の法則に従うように自分をトレーニングしなさい、訓練しなさい、目覚めなさいというところが、ここのところで全部書かれているわけです。その中での本日の第7課、宇宙的記憶、この中では宇宙の意識とはこういうものか、こういうものですということを、これでもか、これでもか、これでもかというふうな説明の仕方がなされておりますが、文章にされたこの第7課の内容、ただ読んでみますと教えのような書き方しかしてございませんけれども、その中でどういうものが私たちの体の中で働いているか、事前に第7課に入る前にいろいろと勉強しながら、それで第7課に臨みたいと思います。それでですね、この宇宙の意識に対しては、宇宙の意識に対する心からの尊敬、心からの感謝、それから私たちが本当に愛する人たちに心から思うように、相思相愛の気持ちを思うような形での、お互いの自分の体の中で、自分の体の中の働きですから、そのように、相思相愛の気持ち、心からの感謝、宇宙の意識に対する心からの愛情、宇宙の意識に対する心からの服従、これはアドムスキー氏は、自然界の法則に従いなさい、または自然を見習いなさいと一言で片付けている内容です。で、これがですね、マインド、心を宇宙の法則に従うように努力すると、自分の肉体の細胞、分子原子を含むが宇宙のバイブレーションと共振共鳴して本来の働きに目覚めます。その結果、印象類は細胞からマインドに伝えられます。テレパシー現象も含みますが、科学的な結果です。ということは、これらは私たちが心で今日学ぼうとする宇宙の意識というものがどういうものであるかということを心得ながら日常生活に臨みますと、それらが私たちの体の中を支えている細胞の中に、そういう働きがあるものが確実に一緒に働いてくれますということです。例えて言えば、私たちが、日常、毎日、運動をするとします。そうすると筋肉は肉体を支えるために運動ということに対して目覚めまして、体力、筋力、持続力、あらゆるものがつきます。やはり運動するのとしないのとでは、自分の肉体のあらゆる面で違ってくるのと同じように、私たちも宇宙の意識に対して、宇宙の意識がある、あるんだ、感謝する、そういう働きに、気づこう、目覚めよう、救命しようとすればするごとに、肉体の細胞の中の各分野がそのように働いてくれます。そのように働いてくれますということを、この中で、今日の資料の中でも説明させてもらいたいと思います。これはおそらく事実です。ということは、生命の科学の中でいろいろなこと、今日の私の解説を含むものの中のものまで書き表そうとすると、おそらくこの本の10倍、100倍という、紙の厚さになってしまうと思いますが、 そうではないということでこのように伝えているのは、これも、アダムスキー氏が、この声明を書かれたのもずっと今から数十年前ですから、その時にそこまでまだ私たちに伝えても早すぎるという部類の内容ばかりです。今なら皆さんは、そういうことを科学的に示しても納得していただけると思います。それでテレパシー現象につきましては印象類も同じですけども、確実な実感を伴います。これは個人差ですけれども、実感というのは手応えですから、フィーリングですから、あ、これがそうかというのは必ず分かります。人体はそのように想像されています。だから練習、日常生活で行います。練習というよりもいつもそのように気づくという、認識するというトレーニングが一番重要だと思います。自分の関心のある一項目でも良いのです。実行することです。効果と副産物があります。効果、自分が望んだ効果、副産物、自分がこんなことにも気づけるようになるのか、こういう結果がある、これがたくさんたくさんあります。皆様も今まで真面目にそのようなことをしたことがあるかと思いますけれども、ただこういう教えを、されてなかった私たちの実社会の中では、その副産物がどこで現れたか気づかずに過ぎていったことと思いますが、私にも後々に思い起こすとそういうことは、たくさんあります。ということで、進めてまいりたいと思います。ちょっと純不動になりますけれども、示したいと思います。これはですね、宇宙の意識、コズミックコンシャスネス。これ、1、2、3と書いてありますけど、1、2、3の意味には何の意味もありません。で、上から万物の創造主、一番下に、個人の本体というふうに書いてありますけれども、これはもう全くランダムで純不動です。ただ、1、2、3というのは、1、2、3抜かして羅列しちゃうと、なんか区切りもないし、なんか説明するときに説明しにくいので、単に3つぐらいに分けて1、2、3にしただけです。上からちょっと、説明してみましょう。これは生命の科学の中で宇宙の意識とはということに対して、生命の科学の中に書き表されているものをここに羅列しただけです。宇宙の意識とはこういうものなんです。まず万物の創造主、宇宙の H、 パワー H、 生命力、から陰の領域、天国、神として知られる至上なるささやきの言語、フォームとは、万物、人体、身体、フォームの創造者、制作者、それと万物に内在するもの、生命を維持するために万物に内在するもの生命を維持するために万物に内在する魂、砂一粒の生命、次にですね、フォーム、万物から独立して存在するもの、表現体の生命、表現体、万物一つずつのものですね、ものには全部宇宙の意識が宿っている、どんなものにも宇宙の意識は宿っているということです。神の意志、あらゆる知識を所有するもの、 真のあなた自身、この真のあなた自身というところではもう一つ考えていただきたいのは、今回の第7回にも、ありますけれども、先ほどのこの万物に内在するものと同じです。真のあなた自身、真のあなた自身って、我々は生命の科学のある科について言いますと、私たちは自分の心が気づかないにもかかわらず、身体の 90% 以上は宇宙の意識が働いてくれていますという記述がありました。残りの 10% のうちを心が気づくならば、もっと進歩するでしょう。ですから私たちはこのアダムスキーの生命の科学を知らなければ、宇宙の意識というものを知らずに過ごす、そうすると全部宇宙の意識が働いていたことを気づかずに、そのまま一生終わってしまう。でも私たちはここで真のあなた自身ということは、この細胞の中に宇宙の英知が司っていて、それは心が気づくことによって、また感謝することによって、また、尊敬することによって、働きに対していろいろと知識を得ることができるでしょうという真のあなた自身。ここと別のところでは半身半分の身と書いて半身半身と呼ばれているものですね。だから神の部分、四次元無限のパワーと英知、永遠なるもの、3番目に来て万物の父母、創造物の背後に存在する基本的なパワー、これが陰と称する、陰という説明があります。精神生活において最も重要な部分、養うべきあなたの半身、半身ですね、この部分、生命の基本的な状態にあり、全てを包括しているもの、自分の真の部分、半身、生命の海、父、個人の本体ということで、まだまだ本当はあるんですが、重たるものを抜き出してみても、宇宙の意識ということに対して、これだけのものを生命の科学の中で説明しています。これが1課から12課まで全編に対して出てくること、この宇宙の意識ということを、今日のこの7課を学ぶにあたって、存分にこう認識していただければありがたいと思います。それでですね、この ゲノムサイエンス、これを、なぜこれを出したかと申しますと、私は生命の科学の中でDNA の記述があることに対して、これが大変重要だというふうに自分で気づきまして、私は天文星関係には非常に興味を持っておりましたが、DNA に対する興味というのは本当の意味で言うとあまりなかったんです。好きじゃなかったという意味ではありません、あまりなかったんです。それでも DNA ということが書かれてありますので、それを知りたいがために私はいろんな DNA の本を読みました。二重螺旋の本も読みました。これは大変素晴らしいことです。素晴らしい本です。でその中でですね、もうヒトゲノムが解読された時に、もう今からもう10年以上もうなるんでしょうか、その時に立て続けに、著名な方たちが書いた本の中でヒトゲノムは、何万種というものがあって、その中で、分かったものはいくついくつだ、ところが分からないものの中に不要な部分があるというふうな書かれた本が、私は2冊読みました。全然別個の人が書いた本で2冊、不要なものが入っている、不要なものである、分からないもの、これはおかしいって、私は素人ですけども、これはもう直感的にもう、創造主が作ったこの生命の中で、この子孫ゲノムの中で不要なものとは何事だ、今で言えば、当時で言えばそういう気持ちです。不要ではない。それからですね、その後何年かかけて このことに対して何か記述されたものはないかというふうに、およそやはり、5年じゃないですね、私がこれを、翻訳、専務の科学を翻訳手掛けたのが10年前ですから、その前からですね、出土ゲノムに関して。で、そうしましたら、最近、この 2、3年前ですか、この榊義行さんというこの、著名な人が、国際出土ゲノム機構の方が書いた本があって、その中でタイトルをめくりながら読んでみましたら、この部分があったんですね。皆さんのお手元にもあります。さまざまな役割を持った遺伝子、ヒトゲノム解読によって少なくとも2万2000の遺伝子があることが分かりましたが、現時点ではその機能が分かっているもの、あるいは予測できているものはおよそ3分の2です。その中でタンパク質をコードする遺伝子をさらに機能別に分類すると、体の最小単位である細胞の活動を支えるもの、体の形成に関わるもの、体全体の活動を支えるものなど、さまざまなタイプに分けられます。以下にいくつか紹介しましょう。ということで、この中でヒトゲノムの中ではいろいろと体を維持するために、病気をもしくは健康を維持するため、それから私たちの体が子どもの時から幼年期になり、大人になり、老人になり、いろいろな過程を経る中でそれらに貢献しているもの、病気の時に治すもの、これは医学的に全部分かったものですが、この中で書かれていないことがあります。これがおそらくというように残りの3分の1です。これがアダムスキー氏が説いている生命の科学にある、マッサーセルユニット、その部分に属するものじゃないかと私は直感的に考えておりますが、これはまさしく間違ってないものと私は確信しております。ですからこれ分かっているものっていうのは今の科学界、こういう分子のこう生物学で分かっている3分の2、3分の1はこれは私たちがアダムスキー氏から学んでいるこの宇宙の意識に関する事柄の中であって、私たちが生命の科学、特にこのテレパシックな私たちの体を作るためのということでの3分の1だと思います。これで明確になって、これ以前の本では、何万種かあって、何万種類分かって、分からない部分の大半は不要なものである、はっきりと不要なものという言葉を使ってましたが、それはもう間違いというふうに私は素人ながら感じた次第です。ということで、ここでは科学的にも私たちの体の中ではそういう機能を持っているものが実在するんだ。ですからこの残りの3分の1を私たち自身が正常な宇宙的な心で刺激してやればいいわけです。その知識を得ましょうというのが今回の第7課というふうに思っていてください。それでですね、あと皆さんの中にヒトゲノムの中でもう一つ、お伝えしましたのは第8課、8か生命の一体性の中で、これはやはり皆さんに、頭の頓痛現象の部分です。で、頭の中で頓痛現象の中で、あなたはさまざまなフィーリングを体験するかもしれませんが、惑わされてはいけません。なぜなら人体や脳を構成する無数の細胞は今まで全く活動せずに休止した状態のままで使用されるのを待っていたのです。あなたの心が宇宙的な半身に興味を持つと、宇宙的な半身ということは自分の細胞と自分の体の中の働きの部分のことを言いますね。先ほども、宇宙の意識という中で、宇宙の意識とはの中に真のあなた自身ということがあるように、真のその部分、の 人体や脳細胞に活動の機会を与えることになりますと。活動の機会を与えることになります。ですからそういう宇宙の意識のバイブレーションと合うような形、もしくは合わしたいという自分の意思がある限りにおいて、体の中の細胞はそっちの方向に向いていくという、そういう認識を持っていいと思います。ですから自分の知識があるなしにかかわらず、自分の知識、本当に宇宙の意識とはどういう働きをするんだろうと奥も深く知る必要はありません。あるなしにかかわらずそのように仕向けていくならば、必ず少しずつ自分の体の中の細胞の部分と、その体の中の細胞の部分と働きは必ず刺激されていきます。必ず刺激されていきます。ですから単に知識が深いとか知識が浅いとかというふうにこだわらずに、自分がそのようなつもりで宇宙の意識という理解度のために持っていこうとするのであれば、自然に体の細胞が働いてくれると、そのように認識していただいていいかと思います。私自身がそういう体験を持っているというふうに、ちょっと浅はかですがお伝えしてもよろしいと思います。ですから頭の頓痛現象が起きたというのも、ここで書かれているように、その細胞活動の機会を与えるということですから、先ほど何度も出てまいりますけれども、どんな形にしろ体の中はそういう使われ方をするのを待っている、そういう機能を全部持っているということをここで述べております。この頭の頓痛現象ですけれども、私の場合ですと、自分の何て言うんですか、拡張の度合いによって非常に感じる、頭の脳の感じる、体で言えば筋肉痛のような形を別な言葉で言い換えるのといいかもしれません。脳の中をマッサージされているような現象であったり、ちょっと強い地震のような時でもあったり、火山の噴火のような時でもあったり、なんか脈動してるっていう感じも、随分あります、ということです。それから次にですね、これは次に第9課ですね。ここでは、細胞の中でマスターセルユニット、これは宇宙と送受信をする機能がこの中に入っているというふうなことが書かれている。ちょうど女王蜂が数百匹の働き蜂を従えるように、無数の小さな分子群が存在します。このマスターユニットが宇宙的な細胞です。各フォームとしての人体内に存在して、宇宙活動の全てを指令しています。これをあえて名付けるとすれば、至上なる H、 すなわち万物の父と言えるでしょう。より小さな働き手たちは細胞を形成し、宇宙の原理において平等であり、ユニットの指令に従順です。したがってセンスマインドが宇宙的な印象に従うならば、分子群、すなわち小さな働き手たちらから印象をより簡単に感受するようになるのです。したがってセンスマインドを宇宙的な印象に従うならばというふうに、私たちがこのようになりたいというふうに、その気持ちを方向づけするならばというふうに読み替えていただければ、確実に体の中のものはそのように働いてくれますということがこの中に書いてあるわけです。 ですから知識の大きさ、知識の、種類、そういうものではありません。やはり宇宙の意識というものに対する考え方を理解度だというふうに、ここでは理解をし向けてください。これらがやはり宇宙の意識というものをどのように私たちが知る必要があるかということです。これはとても力強いアドバイスだと思います。ぜひこのことに気づいていただければありがたいと思います。まあこれがですね、まあ二重螺旋の部分の、まあ、この中にあらゆる働きをするものがプログラムとしてもう組まれている、私たちの体の中にある。これ他人の体じゃありません。私たち自身の体の中です。全部これが含まれているということです。まあ、これが私たちが学んだ、まあ、遺伝子というところでは、この遺伝子の中に体を維持するもの、体を維持するものっていうのは形として維持する、まあ、健康を保つ、病気をしない、そういうものの働きがあるということだけを今まで教えられてきたかのようでしたが、この中にはそうではなく、宇宙の意識と通信する部分が含まれている。およそ3分の1ですね。3分の1の中の、3分の1としても 33% ですからね、全体の、まあ、その中でまだ未解明の部分もあるわけですから、本当に宇宙と通信しているのはどんだけあるか分かりませんが、これも脳の頓痛現象と同じように細胞の中では、使われるのを待っている、そういう私たち自身の体の中の遺伝子の中にはそういうものがたくさん仕組まれている、考えられます。これ人の体ではありませんので、何遍も言うかと思いますけど、まあ、私たちもこうして見ると自分のものとは 見ない、そういう習慣性もついてしまったかのように思われますけど、私たちはスーパーコンピューターですから、もう無線でワイヤレスでコードレスで宇宙の意識と通信している、そういうふうに考えていただいて、いいと思います。もうそういうイメージがつくから、私も電気出身ですので、まあ、昔は電気的なことを意味合いしながら何か例え話で説明しようとしますが、昔は大変苦労しましたが、今はこのように科学が発達してくると、端末とか、コードレスでとか言っても言葉が意味が通じるんで非常に楽になりました。皆さんはもっとその、捕まえ方が感銘にもっと理解高いと思います。これは、まあ、先ほどの遺伝子、各、24対、まあ、男性と女性と対数がちょっと違うという中で、ここで書かれているのは先ほどの、シトゲノムで分かった3分の2、分かった部分の3分の2の要約したものがこの中でいろいろと ちょっと読みにくいですけどね、何々に効いているとか、こういう作用があるとか、おのおの役割を持った部分でこういうふうに述べておりますが、この中で宇宙の意識とも、送受信をするものを示してくれる時代がいつ来るのか、まあ、私たちはそうしなくても今の生命の科学を学びながらこれらを、手に入れることもできるわけですので、この中に私たちは完璧なスーパーコンピューターを体として持ってまして、まあ、体を 快楽のためとゲームをするだけの体ということではなくて、テレパシックになるための体に、できれば、最高の、貢献ですね。まあ、ちなみにこれちょっと余分なことも書いてあるか、アダムスキー氏は、1891年に誕生しまして1965年、74歳で他界しましたが、デザーセンターのコンタクトが1952年、DNA の解明というのが、これがワトソンとクリックが、DNA 解明したのが、コンタクトのあくる年の1953年ですね。でこの、ワトソンとクリックが DNA の構造解明でノーベル賞を受賞した年が1962年、生命の科学は1964年、73歳、アダム・スキー氏が、死ぬ、前年に生命の科学が、完結しましたが、その時にもうすでにアダム・スキー氏はこれだけのことを書いているわけです。まあ、いかにスペースブラザーズの知識、それからその中で全てを私たちには伝えてはくれませんでしたが、重要なヒントをこの生命の科学の中でも伝えてくれているというふうに。ですからアダム・スキー氏がその時にいて最近までいたとすれば、この DNA のことについてもうちょっと詳しくしてくれたのかなとも思いますが、まあ、それはまた別の話だと思います。あまり、重要な話を人間界に伝えてしまいますと、それを悪用する人もいることですから、その辺のことの配慮というのは、アダム・スキーの UFO 関係で私たちに伝えていただいている知識の中でもいろいろとコントロールされている面がありますので、その辺を、含んでおいてください。なおですね、まあ、ここに年表を出しましたけれども、アダム・スキー氏については、アリス・ポモロイ夫人が全集の、最終巻の一つ11巻か12巻で書かれておりましたが、アダム・スキーはコンタクト前にもうすでにスペースブラザーズとデザーセンターとのコンタクト前に、スペースブラザーズと、何回も会っていろんなことをしていますよというふうに述べてありますね。前回か、資料をちょっと皆さんにお伝えしたかも分かりませんけれども、まあ、ちなみにですね、ここで言うのは、私はGAP の時代に、ロイヤルオーダー・オブ・チベット宇宙法典、これを、読んだときに、アダム・スキー氏がコンタクトしたのが1952年だったとしても、この時代にロイヤルオーダー・オブ・チベット、ここで宇宙的なことについての素晴らしい説明をされたこの本を出しているということはちょっと違うんじゃないかなと、もうその時から30年前から疑問に思ってました。でもやはり、その通りだと思います。まあ、チベット行ったのが、8歳の時であり、クリスタルペンダントを入手したのが、12歳の時であり、まあ、その時にどういう方法で行ったのかもチベットまで行ってるわけですから、まあ、いろいろともっともっと宇宙的に関わりの深い人だったと思います。まあ、ちょっと余談になりました。この件につきましては、それでですね、ここでは皆さんにはちょっと、ここでユーコンの、97号ですか、この第7巻の宇宙的記憶の中で宇宙の意識に対することを、今日ここでちょっともう一つ説明させていただきたいのは、ユーコンの、97号の中で東京月例セミナーで、まあ、当時の地方支部の代表が、代表の方が この中で生命の科学を読んで超能力を発揮したという坂本昌宏さん の紹介をしております。でわず今日ここでお話しするのはなぜかというと、当時、坂本さんという方が生命の科学を読んで超能力を発揮したという話を単に、素晴らしい成功話というふうに思いながら読んでいたんですが、最近ですね、今日は欠席されていますけれども、藤井明さん、あの方がたびたびこの、生命の科学、坂本昌宏さんの話をして、この人、これ100号ですね、どのように超能力を開発したかということを書かれている本、これ素晴らしいということを再三再四言ってました。で、私もなんか気になりましてですね、もう一度読み直してみました。そしたら本人の語ってる内容で、いかにこの生命の科学に両手を見つめる練習に対してどういう真面目さで取り組んだかという、その取り組み方がこの中から伝わってきたんですよ、私自身に。ですからこれは単にテクニックではありません。テクニックではありません。で、この元となるものが今日この会が始まってからここに至る前まで説明した、私たちが生命の宇宙の意識をいかに理解したらいいかと、こんだけ宇宙の意識というのは宇宙の中にも蔓延し、私たちの体の中の半分以上を占めてるじゃないか、肉体そのものを私たち知らない間に宇宙の意識によって生かされてるじゃないか、このことに対する宇宙の意識に対する尊敬の仕方、認識の仕方、それがこの中から伝わってきます。で、それによって、テレパシー現象が出てきたというふうに書かれております。これ、全部読んだり紹介するのは、ここでは時間的にも困難なんで、ぜひ皆さんお読みになって、宇宙の意識に対する取り組み方というのをもう一度認識してみてください。それで私がですね、ちょっと自分の日にちの記録がありましたので、今月、今9月ですね、先月の8月22日に、これを読んだ後で両手を見つめる練習したんです。そうしましたらですね、その日の夢がものすごく宇宙的な夢でした。ものすごく宇宙的な夢でした。それからその次の日、もう昼間から久しぶりに白日夢を見ました。長い時間もう電車に乗ってても何してても、おやおやおや、もうどうなっちゃってるんだろう。で、私が何回か見た白日夢というのは、やはりいろいろなことで宇宙的なことをこう考えてるんです。で、今回は宇宙の意識について考えながら両手を見つめる練習をしました。その前の時にはやはり全然別のことでもっていろいろしてたんですけれども、やはり、俗に言う薬を飲んでるわけでも何でもありません。やはり自分では肺の状態ですね、宇宙的に、肺になった状態ですね。ですから、そういうことでですね、この中に書かれております。で、一つ両手を見つめる練習の中で、私は前に両手を見つめてた時には単に棚からぼた餅式に見つめていればなんかこう出てくるだろうというふうに思いましたが、やはりこうやって両手を見つめていますとですね、ああ血管があるな、あこの血管って体の隅々にまで栄養を運んでるんだ、栄養を運んでる、あ老廃物を出してくれてるんだ、そういうことを自分で勝手に考えるわけですね。科学者になるわけです。あそうか、動脈は送り込んで静脈は捨てるもん、いや違う、静脈は捨てるもんじゃない、そういうことにはありえない。じゃあ まあ、そういうことを考えながら自分で科学的なことを自分で創作していると、これを運んでいる運河のようなこの血管は心臓が休みなく自分の知らない時もどんどんどんどん動いてくれてるんだな、働いてくれてるんだな、素晴らしいもんだな、まあ、そんなことを一つずつ考えていくとだんだんだんだん宇宙の意識というものにこう伝わっていくわけですね。じゃあ細胞というその肉のある部分とかそういうの分かったけど、骨とか爪の部分はどこから栄養がどういうふうにいってるのかな、あの境界線に何か仕組みがあるに違いない、草木のように根っこでも生えてるのかな、爪の根っこがみたいなね、そういうだから皆さんそういう勝手な考えを起こしてみてください。ものすごくこの自分の中のそれによって先ほどまでに説明した自分の中の DNA の働きに刺激を与えていると思います。それから脳の中で私たちが使われている脳の部分というのが数パーセントで 10% に満たないというような記述もどっかにありましたが、その 10% にも満たない使われ方しかしてない我々の脳の中で、やはりこういう考え方をすることによって刺激を待っているそういう組織がある、細胞がある、刺激を待っているものがある。ですから私たちが未熟であってもそちらの方へ心を差し向けてあげさえすれば、それが確実に覚醒されてくる、気づいてくるというふうに掴み取ってみてください。そういうふうにしてぜひこの100号の坂本さんの本をもう一度読み直してみながら両手を見つめる練習をしてみることをここではちょっと提唱したいと思います。これでこういう勉強というのが自分たちでこのようにできるんだというふうに考えてみてください。ですから私がいつか花に動いてください動いてくださいと言っても動いてくれなかったけれども、昔の好きな人を思い出しながらふっと愛してるよって言ったら花が動いてくれたというふうに似ていると思ってください。そのようにですから、これは私が知っている部分をお話ししてますが、皆さんが気づいた部分を皆さんのできる方向でこれをやっていただければ、この生命の科学の学びになると思います。坂本さんの話はここで出すといろいろと長くなりますので皆さん終わりでしょうから、資料を見てください。今のものを前提としながらですね、それではこれから第7課の宇宙的記憶に入ってまいりたいと思います。つなぎに探しながら皆さんにお伝えしたいことも、先ほどの坂本さんのお話の中ではですね、ちょっと非常に興味深いところでは、生命の科学の第10巻にある説明に従ってやりましたと、ぶつづけにやったんではなくて時間があるごとに、熱心にやりました。はじめは白いもやが出てまいりました。だいたい1週間ぐらいで出てきたと言いますが、個人差によるでしょう。 で、これは漠然とした気持ちでいい加減に始めたのではなく、固い決意のもとに始めたんです。絶対に見えるようになるという自信がありましたということですね。ですから、まあ諦めないということです。まああとはテレパシー現象が出てくると自分の気持ちの中も思ずから変わってきたということです。面白いことですね。頭の中で考えなくてもいろいろなことを感じるのです。今まで考えていたことがまとまって融合されて新しい考え方になったり、自分でも考え及ばなかったことがふと浮かんできたりするんです。どんな難しい本でも理解できるんです。生命の科学によって自分が整理されたような気がして、大学の学生さんに生物や科学の話をすると相手が驚くんです。私は生物のことは知らないんですが、考えなくても回答や説明が頭の中から出てくるんです。不思議なことでした。まあ、私が坂本さんのこのあれを感じ取ったことは、読んで感じ取ったことは、やはり宇宙の意識に対する理解力の深め方というか、でその部分があまり述べられてないんですが、私はこの中から感じ取りました。それによって坂本さんはこういう現象が出てきたというふうに確信しております。それでは生命の科学の第7課、宇宙的な記憶というところに、入りたいと思います。で、まあ、その時にですね、最初、一番最初に説明しました宇宙の意識、コズミックコンシャスネス。これは、宇宙の意識とは万物の創造主である、万物の H である、パワー H、生命力である、真のあなた自身である。生命を維持するために万物に内在する魂である。万物から独立して存在する表現体の生命である。養うべきあなた自身の体の半分である、というふうなことをちょっと認識しながら読んでみたいと思う、進めていきたいと思います。あとはところどころ抜粋しながら進めてまいります。最初の、2、3行を読んでみましょう。第7課、宇宙的記憶。記憶を持たない人はいません。記憶とは生活を続けるために不可欠なものです。しかしほとんどの人がさまざまな人生から得た過去の体験を思い出さないのは、獲得した重要な価値ある物事を記憶する方法をマインドが全く学ばなかったためです。そうですね、私たちはマインドを学ぶということを、教えてはもらっていませんでした。マインドは結果に依存してきましたが、結果とは瞬間的であり変化するものです。特にエゴが感じるいわゆる重要でない事柄は少しも価値はありません。日常の仕事は習慣化され、エゴを支配していますが、これを記憶とは言いません。人間は宇宙的な記憶を養わない限り何もならないのです。人間は宇宙的な記憶を養わない限り何もならないのですということですね。で、まあ、その後で記憶喪失の、事柄が数行書かれておりますが、そのことを飛ばして、途中のですね、3分の1ぐらいいったところで、 途中から読みますね。そして意識の中にこそあらゆる行動が記録されているのです。意識の中に自己のマインドを融合させない限り、続けます、意識の中に自己のマインドを融合させない限り人は本体を失います。しかし宇宙の意識と同調して現在のエゴのマインドに埋没していた個人の本体を見つけることができる人がいます。ちょっと一義二義を飛ばします。これには真の自己である万物を包括する意識と個人的なマインドを融合する以外方法はありません。これは簡単ではありません。具体的な事実という結果の世界に大抵の人は止まっているからです。しかし結果の内容には結果ほど明白ではないけれども、それぞれ因が潜んでいることは分かっています。したがってマインドが意識と融合しない限り、マインドは生命の海の中に紛れてしまう場合があることが分かります。それゆえイエスのような偉大な教師が肉体を切る者を恐れず魂を切る者を恐れよと力説したのです。この言葉の意味を考え、真ん中ぐらいのちょっと次ぐらいですね、段落からです。この言葉の意味を考えてみましょう。人間は2つの魂を持ちます。センスマインドの魂と意識の魂の2つです。センスマインドは具体的な結果だけに固執する、固執することによって記憶を失い消滅する場合があるため、記憶は生命を永続させるために不可欠なものであると分かります。センスマインドは具体的な結果だ、失礼です、分かります。イエスはセンスマインドを意識と融合させたからこそ、私はこの世にいるがこの世のものではないと語り、イエスの過去に関する多くのことを述べたのです。記憶を運び記録の書を包括する意識と融合しなければ、イエスでさえもこれらの記憶を保つことはできなかったでしょう。意識とマインドを融合するためには、センスマインドは神を信頼するように意識を信頼しなくてはなりません。そしてそれには時に盲目的というほど強い信念が必要です。と、ここで意識とマインドを融合するためにということで、ですから、生命の科学の中では文章としていろいろ教えのように語られて、文章だけがスラスラと前の方に進んでいきますけれども、科学的に、考える、もしくは自分の中で、そのように革新的に強い信念で考えるというふうに、する必要があると思います。ここで盲目的な信念と窓ガラスの例が書かれてありますが、窓ガラスの例では途中で、目を通して見ているのはあなた、すなわちあなたの意識が見ているのですということです。故にあなたが意識を失えば視覚器官は存在するにもかかわらず見ることはできません。他の感覚器官も同様ですということで、感覚器官があるけれども本当に見ているのは意識というものの、そういう意識があるからですよ。目は、感覚器官、センサーです。そういう書き方ですね。他の感覚器官も同じですということです。他の四感、視覚、聴覚、味覚、嗅覚も、他に感覚器官であって、その奥にあるのは意識ですよ ということですね。おしまいから2行目、日常生活においてある程度宇宙的な生命をマインドが認識するように訓練する必要があります。これには2つの状態を通して行うことができます。第一に宇宙の記憶を読み取ることが巧みな人による場合、第二に意識を認めることによってあなたのセンスマインドに意識がもたらす印象を伝えるようにする場合です、ということで、意識の認証を伝えるようにする場合です。それ以前に私たちが意識というものを気づくようにしましょう。で、私が常に言ってますのは、意識を尊敬するとかというと少しこう距離を置くような感じになってしまうんじゃないかというふうに考えるんで、私は自分自身の体にあるからこそ意識と親しくしましょう、親しみましょうというふうにちょっと言い換えているつもりです。ですから尊敬することも最も重要ですし、本当の親しみを持って相思相愛になることも重要ですし、それはあなた方が皆さん方が自分で取り組める方法で意識と存分にこう、交わっていただきたい、感じ合っていただきたいというふうに考えます。で、57ページの最初のところです。しかしそれにはマインドが意識を信頼する必要があり、この2つが融合したときに印象が伝えられます。そうすればあなたは宇宙の因とそれに関連した結果に十分に気づいて生きることになるでしょう。もうとにかく、自分が持っている意識です、一緒にいる意識です。それで3分の1ほど進みまして段落ですね。この生命の特殊な段階、この生命の特殊な段階は研究しなくてはならない主要な部分です。しかし今まで行ってきた方法に変えてセンスマインドが意識とともに生き始めるとそれほど困難なことではありません。意識とマインドが一体化して働くと結果は優れたものとなります。以上は前に述べたことの繰り返しと思われるかもしれませんが、反復は記憶になりますということです。やり始めれば困難なことではありませんということです。習慣化するということですね。で、真ん中部分の、ちょっと行が変わる一つ、ここで2人の人の生き方で共に生活した人たちが、2人が、一体であるかのように暮らしたところで、2人が一体化したというところでは、なぜなら一方が他の一人を吸収し2人は一体化したからです。以上は互いに親しい関係にある2人を例に述べました。この辺真ん中から左の方に、一方これは大勢が同じパターンを用いる場合、一人が代表となる時にも起こる現象です。これは神すなわち意識が万物を包括していることを表しています。そして二人の人物が親しく交わり一体化し互いに似てくるのと同様に、エゴの代わりに神の言語で思考すると人は神と一体化し神に似てくるのです。しかし本人の個性は保たれたままです。以前との違いはいわゆる神すなわち知覚状態にある意識とセンスマインドが融合している点です。センスマインドは通常の仕事を以前と同様に遂行することができますが、意識の存在に常に気づいています。そしてこの意識は結果の世界で懸命に働くためにマインドとパワーと H を与えているのです。この状態に至ると私がなすのではなく父が私を通して全てのことを行うんだとイエスが言ったことに時に感じたようにマインドは感じるでしょう。これが宇宙の意識です。あとこの最後の途中で、今こそマインドは 因が結果を生じることを理解しなければならないのです。まあ、因があるということを説明しています。次に、58ページです。初めから1、2行読みます。永遠の記憶を養い、神すなわち至上なる意識に酷似した存在となるには、人生のパートナーと共に生きるように意識と共に生きなくてはなりません。人生のパートナーと相思相愛となるのと同じように、宇宙の意識と共に相思相愛で生きなくてはなりません。自分のことを考えるのみならず、相手のことも同様に考える必要があり、そうしてこそ調和した一組となり、二人は融合するのです。宇宙の意識と自分の心は融合するのです。つまりこれがセンスマインドを意識に融合させるためになすべきことなのです。ここでもそれを強調しております。少し言いまして、タイトルがありますね。神の目すなわち意識、ここのところで、2、3行読んでみます。これまで我々は宗教的な真理として、神は全ての行為を知ると教えられてきました。しかしセンスマインドはあらゆる結果の内容にある不可視の因までも見ることはできません。これは我々が見えるもののわずか半分だけを見ているに過ぎないことを表しています。しかし神の創造した一結果である我々は、神の見るものを見る可能性を持っています。神のように見ることができないのは、我々が生命を理解していないためです。イエスは、あなたたちは目があるのに見えない、盲人が盲人の手を引いているかのようだと言いました。ですから、ここで述べられているのは、私たちは神のような見る可能性を持っていると、まあ、宇宙の縮小体であるということをここでも述べているわけです。もう全部機能を持っていますということです。我々が生命を理解していないためですということです。今までそういう学びをしていなかった、学びだけではね、自分で実行していなかったということですね。まあ、実行の第一段階、両手を見る練習からでも、確実だと思います。ちょっと真ん中の辺の1行だけ、まあ、ここで、窓から森を景色を通して見る現象がありますが、視覚は結果を映しますが、結果の生命までも映すことはできませんということは、視覚は、器官です。視覚器官です。視覚です。陰の領域ではありませんということを書いてあります。宇宙の意識はその奥にありますということが書いてあります。あと真ん中辺から左の方に段落以降ですね。私が意識という言葉を頻繁に使うと思うかもしれません。しかしこの意識こそ真のあなたなのです。意識はまた創造物すべての内容に存在する基本的なパワーです。そして精神世界において最も重要な部分です。ここでもそのように述べてあります。4行ほど、5行ほど飛ばします。なぜならこの意識ある H は宇宙のみならず、創造された結果をすべて知っているのです。言い換えるならば、意識の記憶は因と結果から成り立っています。そして我々が創造された目的を成し遂げるのであれば、宇宙の意識である我々の生命の半身を養う必要があります。なぜなら宇宙の意識が養われると、その記憶のすべてとともに永遠の生命がもたらされるからです。まあ、ちょっとここも教えのように書かれているところがありますけれども、やはりこの、私たちの体の、半分、宇宙の意識、これを養う必要があるということは、 この、素晴らしい機能を持っていることを心で気づいて相思相愛の働きをしましょうということです。最後の方ですね。それではいかにして宇宙の意識を養うことができるでしょうか。その方法は学校で何かを記憶する場合と同じであり、センスマインドに十分に印象付けたとあなたが確信するまで反復するのです。これを行えばあなたは決して忘れることはないでしょう。しかしこれは宇宙の連帯性の中で行う必要があり、宇宙の視覚すなわち神の目で見ることによって可能となります。まあ、繰り返しなさい、理解しなさい、繰り返しなさいということです。次の59ページの最初の1行目の途中からですね、今まで心で習慣的に受けていた反応と同じものを期待してはいけません。4行ほど後で途中からですが、人間の英知を認めるように確かなフィーリングを持って花の英知を認めるのなら花は応じてくれます。まあやはり生命というものに対するフィーリングを持って、まあ、愛しているよというような形で応じてみましょうということです。あと棒線を引いてありますが、ひとたびこれを成し得るとセンスマインドと意識を融合させるのみならず記憶も養うことになります。ちょっと飛ばします。あらゆる行為は皆宇宙の資料室に記録されています。まあ、この辺のことを私たちは心の中に本当に印象づけるようにする必要があると思います。あと2行ほど飛ばします。フォームのタイプにかかわらず、あなたは人間に対する場合と同じように確信を持って行動すべきです。あ、そしてあなたのフィーリングや行為に疑惑を抱いてはいけません。フィーリングとは覚醒を築いている状態であり、意識からもたらされる印象としてのフィーリングは明確なはずです。まあ、この確信を持ってということと疑惑を抱いていけません。確信を持ったそのバイブレーション、確信を持ったバイブレーション、疑惑を持ったバイブレーション、明らかにもバイブレーションとして質が違います。ですから悲しい種ほどの信念を持ちなさい、悲しい種ほどの疑惑を抱いてはいけません。むしろ抱いてはいけないのは疑惑の方ですね。信念も必要ですけど、疑惑を抱かないということですね。そのままもうバイブレーションとして入ります。きれいな水の中に本当の少しの黒い墨汁を一滴垂らしただけできれいな水が濁ります。まあ、例えばそれが疑惑だとしましょう。それよりも、まあ、水のきれいさは別にしても疑惑という別の色を混ぜないように自分でトレーニングする、そういう必要もあるかと思います。ですから信念とか疑惑とかというのはそういう種類のものであったり、宇宙の意識の中では心というものはそのまま言葉では表せなくてもバイブレーションがそのままあるということですから、その、確信信念というものはそのバイブレーションの本当の、まあ、波動の高さとか強さとかというものを表していると思います。これはもうそのまま宇宙にもそれから細胞にもそのまま振動が伝えられるんだと思います。まあ、この後でいろいろと動物を調教する時のことのような考え方を述べてありますが、この真ん中辺のちょっと一言だけ、動物を調教する時、言うまでもなく動物は言葉を話しませんということ、この中ではあとは調教師はそのフィーリングによって動物を調教しているということは、動物に愛情を持って確信を持って恐怖心を持たずに かといって従わせるという奴隷的な従わせ方ではなくて、あくまでも愛情を持って一緒に楽しくやっている、こういうフィーリングが、なければこれはできないと思います。まあ、あの猛獣使い、も、そうですね、まあ、あのイルカとかああいう動物を扱っている方の愛情というのは何か分かりかけますが、猛獣使いというのは何かどうしても相手に威圧を与えて従わさせているようなイメージを、まあ、未熟な頃には、今でも未熟ですけど持っていましたけれども、やはりそういうもんではない、やはり愛情なんだなというふうに思います。どんな、もう猛獣といってももともと猛獣じゃないはずです。やはりあの愛情には非常に従順だと思いました。最後の、5、6秒前ですね。マインドの創造者はマインドではなく、宇宙の意識がマインドの創造主です。故にセンスマインドが意識と融合すると、創造したマインドを意識は訂正することも完全に機能させることもできます。老化はセンスマインドの概念であり払拭できます。年齢は人が重ねるものであり、若さも人によって得られると言えるでしょう。聖書には死は人間により得られると書かれています。したがって生命の人間、すなわちセンスマインドにより得られるに違いありません。そしてこれは宇宙の意識と融合することによってなされます。なぜなら宇宙の意識は年齢、時間、場所にかかわらず常に生命の基本的な状態にあり、全てを包括しているからです。まあ、この後、土星旅行についていろいろありましたが、あれこれ詮索せずにじっと知識を得ることで自分の心を落ち着かせていたら、後でいろいろと理解することが自然にできましたということで述べられております。次の60ページの、数行飛ばしたところから、段落でですね、心に翻弄されている自分をコントロールし、自分が重要なのではなく学ぼうとしている内容こそ意味があると知る義務がありました。つまり私は良き自己、すなわち意識という教師に従う必要があったのです。そしてこの意識は個人的な好奇心を満たすのは必要な時期に与えられることを知っていたのです。まあ、この後、まあ、沈没する船の船長と、まあ、2者一体化という、記述があります。まあ、これらのことで意識とマインドは一体である、これを一組のものとして考えましょう、考えるだけではなくこれを実行しましょうということがこの第7課に書かれてありますが、文章だけ読みますと、ただ意識意識意識ということでこうしなさいということ、教えのように書かれておりますが、何をどういうふうにするかということがちょっと具体的にはつかみにくい箇所があったかと思いますが、私がたまたま、今回この7課に、臨むにあたりまして、まあ、自然と今日のような説明に、取り組めたのは何か幸いしているかなと思いました。ですから生命の科学を全体的に1課から12課までこの組み合わせてみようとしたときに、やはり最終的にはこの教えの中で何か自分が一つ取り組んで実行しながら自分の体の機能をテレパシックな状態に、仕上げるという、ここが重要だと思います。ただ皆さんも今までの中でいろいろ起きたご自身の現象その他が、気づかないで通り過ぎたものもあるかと思いますが、でもこんだけ、学んできている中では確実にいろいろなことがあったように思います。これは後で思い起こすと、全部つながってくる場合、断片的にそうじゃないかなと自分で推理推測できる場合、もろもろのことがたくさんあると思います。あります。それでまあ今日は特にこの両手を見る練習、 花に語りかける練習、宇宙の意識というもの、これが、本当に、どんな形でも結構です。朝起きた時に宇宙の意識におはようございます、声をかけるだけでも、少しずつ習慣化されてくると思いますし、何かふとしてほっとした時にそれを感じてみてもいいかとも思いますし、まあ、常に何か、食事の度ごとに、感謝してもいろいろな、もう連想ゲームと一緒ですね。どんなことからでもできるんです。もう連想ゲームと一緒です。自分でもう科学者になれるんです。ということで、宇宙の意識というものに気づいていただければありがたいと思います。それではまた質問その他につきましてはまた後ほど伺うことといたします。まあ、机の上には、今朝うちの家庭菜園から取ってきた花があります。これも皆さんの仲間ですので、どうぞ一緒に今日一日、楽しく一緒に花とお過ごしください。水もいいしもみんな一緒にお楽しみください。それでは今日の第7課の講義を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。